朝はマタイによる福音書9章35から38節の御言葉にいます。マタイによる福音書におきましては、5章から9章までが一つの大きなまとまりであります。そのまとまりは2つの部分からなっております。一つは5章から7章で、ここは主イエスがお語りになった三条の説教であります。もう一つは8章と9章で、ここは主イエスが多くの病める人々を癒された、その癒しの御業の記録です。いずれのパートについてもすでに私たちが見てきた通りであります。今朝の9章35節にこのようにあります。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。見ていただくと良いかもしれませんが、この9章35節とほぼ同じ言葉が4章23節にありました。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。つまりマタイによる福音書における大きなまとまり、5章から9章の部分を4章23節と9章35節のほぼ同じ言葉が挟み込む、あるいはくくる、こういう構造になっているわけです。そのことからも5章から9章が一つのまとまりであるということがわかります。さらにこの5章から9章に記されておりましたことが、今見ましたその4章23節と9章35節によって一言で言い表されている、要約をされているわけです。今朝の9章35節を見ますと、主イエスがなさったことが3つ述べられています。それは、神の言葉を教えることと、福音を述べ伝えることと、病を癒すこと。この3つです。4章23節も同じです。教えることと、福音を述べ伝えることと、病を癒すこと。これらのことはまさに、私たちが見てきた5章から9章までが、語っていたことです。そのように4章23節と9章35節とは、この5章から9章までの大きなひとまとまりの部分を、一言で言い表しているわけです。この後見ることになりますが、10章の1節以下では、主イエスは12人の弟子たち、使徒と呼ばれますけれども、この弟子たちを選んで福音を述べ伝える者、伝道者として使わされていきます。で、ここで大切なことは、その12人の弟子たちに委ねられた技も、5章から9章までで語られてきた、そして4章23節と9章35節によって一言で言い表されている、その3つの技であるということです。弟子たちも御言葉を教えることと、福音を述べ伝えることと、病を癒すこと、この3つの技を主イエスから委ねられたということです。それは何を意味しているでしょうか。つまり弟子たちは主イエスと別のことをするわけではないということです。主イエスはご自身の御業を成し遂げられたけれども、弟子たちは弟子たちで自分たちの務めを担う、果たす、こういうことではないんです。御言葉を教えること、福音を述べ伝えること、病を癒すこと、これらは主イエスが担われた御業であって、弟子たちもまた同じ技を担う、同じ働きをなす。つまり弟子たちは主イエスの御業そのものをなす、そのことのために召され使わされたわけです。そしてよくわきまえておりたいのですが、このように弟子たちに委ねられて 弟子たちから始められた働きは今に至るまで継続されています。昔から今に至るまで、いよいよの教会は2000年の間、そのようにして主イエスご自身の御業を受け継ぎ継続してきたわけです。よみがえられた主の命に生かされ、聖霊に導かれながら、この主の働きを担い続けてきたのです。もちろん現代の教会に生きる私たちも同じです。私たちも主イエスと異なることをするわけではない。私たちが教会でなす働き、これは主イエスご自身の働きの継続です。つまり教会がなすべきこと、これは今も御言葉を教える、福音を述べ伝える、病を癒す、これらの事柄、この3つのことであります。これらはいずれも主イエスがご自身の教会にお委ねになって、そして主イエスご自身の命を移し出す、主イエスご自身の御心を行う、主イエスご自身の息のかかった技なのです。これを私たちも今ここで担っている、このことを覚えておりたいのです。ところで主イエスはその12人の弟子たちを派遣されるに際して彼らにこのように仰せになりました。9章37、38節、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。収穫は多いが働き手は少ない、だから働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。この御言葉は、献身者、特に神学校への入学者が与えられることを祈り求めるときによく惹かれる御言葉ではないかと思います。では改めて考えたいのですが、その収穫とは何でしょうか。収穫のために働くとはどういうことでしょうか。例えば教会が得るべき収穫とは、主イエスを信じる人々がたくさん起こされるとか、教会の数が増えるとか、教会が組織として大きくなるとか、そういうことを言うのでしょうか。もちろん福音の宣教の技によって主の民が増し加えられること、地の上に主イエスを信じる人々が増え広がって、世界の各地に教会が生み出されるということ、これは大きな祝福であって、教会はそのことを祈り求めるべきであります。ただ、例えばカルト宗教などでは、信者を獲得するために信徒たちにノルマが課せられて、その教団や組織に縛られるようにして、伝道の働きが強いられる、家庭や職業といった生活の営みも犠牲にするような形でそれが強いられるということが見受けられるようであります。果たしてそうした仕方で獲得されたものを収穫と呼ぶことができるのかどうか、そのことを考えなければならないと思います。で、そのことを考えるときに忘れてはならないことが今朝示されておりまして、それは主イエスが収穫は多いが働き手は少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと仰せになった、その動機であります。主がこのように仰せになって12人の弟子たちをお使わしになった、その動機であります。なぜ主イエスはそのようにされたのでしょうか。あるいはそうなさったとき、主イエスを突き動かしていたものは何であったのでしょうか。35節、36節を見たいと思います。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や災いを癒された。また群衆が飼い主のない羊のように弱り果て、 打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。主イエスは町や村を残らず回られました。そして御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されました。その一端について私たちもこれまで見てきました。福音書はあっさり記しているようですが、言うまでもなく大変なことです。大変な重労働です。ですから主イエスは誰よりも収穫が多いけれども働き手が少ないということを実感されていたはずです。主イエスは群衆が飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれているのをご覧になりました。そして深く憐れまれたのです。よく理解をしておきたいのです。この憐れみこそ主イエスがこのようにされたことの動機であります。つまり主イエスが収穫のために働き手を求められたこと、そのために十二人をお使わしになったことは、この深い憐れみなしには起こらなかったことです。そして教会の伝道の技は、それ自身教会を増やすとか信者を増やすとかいうことではなくて、この主イエスの憐れみということと切り離して考えることができないものであるわけです。この憐れみという言葉は原文通りに訳すなら、腹渡がちぎれるという意味の言葉です。日本語にも断腸の思いという言葉がありますけれども、マタイによる福音書の岩波訳と呼ばれる聖書は、ここを腸がちぎれる思いに駆られたと訳しています。まさに主イエスは断腸の思いとなられたということです。旧約聖書のエゼキエル書34章を見たいのであります。ここで旧約の預言者エゼキエルは、まさに主の羊たちが廃墟に倒れ伏している、そういう状況を目の当たりにしながら主の御言葉を取り継ぎました。捕囚、すなわち旧約の主の選びの民イスラエルが敵の国に滅ぼされて、都エルソレムは廃墟となり、民は捕虜となって引いていかれた。このイスラエルの歴史における最も悲惨な局面にあったときに、エゼキエルはその場に居合わせておりました。つまり彼自身も捕囚の民の一人となってバビロンという敵の国に連行されて、そして預言をした人であります。どのような言葉を語ったのか。イスラエルの民がこのような状況に陥ってしまったのはなぜであると主は仰せになるのか。それは彼らを養うはずの牧者が彼らを見捨てたからだ。今羊たちは散らされ傷つき倒れ伏している。それはなぜか。エゼキエル書の34章2節から5節、人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して予言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる、災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは。牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱いものを強めず、病めるものを癒さず、傷ついたものを包んでやらなかった。また追われたものを連れ戻さず、失われたものを探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。牧者たちは羊たちを養うべきであるのに、その務めを放棄し、自分たちを養うこと、私腹を肥やすことに躍起になって、羊たちを横暴に支配し、羊たちから奪い取っていた。それゆえ主なる神は仰せなります。34章11節、見よ、私は自分自身、自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。主自らが牧者となられる。また16節、 私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。このように預言者エゼキエルが誠の牧者について語ったことが、やがてその通りに実現することになります。それはどこにおいてでしょうか。イエス・キリストにおいてであります。主イエスは、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちしがれているのを見て深く憐れまれました。そして私の出番だと、私が自ら彼らの牧者となると仰せになったのです。深い憐れみ、腹渡がちぎれるような思いに駆り立てられて、主イエスは主の羊たちを誠に養う牧者として来られたのです。すなわち羊たちを教え、彼らに命の訪れを述べ伝え、彼らを癒すためであります。群衆が飼うもののない羊のように傷つき、散らされ倒れ伏している。この状況は旧約のイスラエルのみならず、現代社会にもそのまま見られるのではないでしょうか。あるいはこの日本の状況としてもあるのではないでしょうか。強い権力を持つ者たちが数の力を振りかざして、小さな者たちや弱い者たちを軽んじ、彼らの望みを失わせ横暴に振る舞う。先週、中間の65周年をどう迎えるかという話を委員会でしていたときに、ある先生が今日本は分岐点にあるとおっしゃいました。65周年の宣言を中会でも準備していますが、分岐点にあるという言葉を入れるべきではないかとおっしゃいました。膨大な莫大な軍事費が計上されるということが誠に簡単に決められていく。そのことについて私たちは、教会は今分岐点にある。確かにそういう認識を共有することは教会にとってとても大切なことだと思います。教会がどちらに行くのかという問題であります。主イエスは倒れ伏している人々を見られ、断腸の思いになられました。そして教会に連なる私たちは、主イエスのこの深い憐れみを知っています。主イエスが人を深く憐れんでくださるということを知っています。そして主イエスのこの憐れみは、あのゴルゴタの十字架の上で鮮やかに表されました。主は私たちを憐れんでくださいました。その憐れみによって主は十字架にかかって、肉を裂き血を流してご自身の命を与え、そうしてまで私たちを愛して私たちの命を救われたのです。私たちを生まれながらの罪の支配から解き放ってくださったわけです。私たちはこの主の憐れみに生かされて生きる。先週、二人の盲人がダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながら主イエスの御後を追ったということを見ました。これは祈りであります。主よ、憐れんでください。私たちはひたすらこの祈りに生きる。主の羊たちの命は、誠の牧者なるキリストの愛と憐れみによって養われる。その憐れみを受けて羊たちは本当の意味で生きることができる。主の愛と憐れみは、どれほど傷ついた命をも生き返らせる、倒れ伏した命をも起き上がらせる。そしてこの憐れみを知らされた者たち、世に先駆けて、世の人々に先駆けて、この羊飼いの愛と憐れみを知らされ、起き上がらされた者たちが主の働き手として召し出され、また使わされていく。つまり 主の働き手が世のただ中で主イエスから委ねられたその技は、主イエスご自身の御業と違わない、同じである。深い憐れみによって促され、この主の憐れみ、羊飼いの憐れみを持ち運び証しする技である。37-38節であります。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。注意すべきは、主イエスがここで願いなさいとおっしゃっていることです。収穫の主に願いなさい。願うというのは祈り願うということですから、つまり祈ることを主イエスは命じておられる。十章一節から弟子たちが派遣されていきますけれども、いきなり派遣されたわけではない。派遣されるに際して、それに先立って祈りなさいと主は言われた。祈るというのは、自分の技をやめて主なる神に信頼をし、主なる神に委ね、主なる神に従う技です。自分の技を主に明け渡すことです。で、そのように収穫の主に願え、主に祈れと主がおせなったのは当然のことです。なぜなら、収穫を生み出すのは人間ではない、私たちではない、収穫の主ご自身です。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている、そうした現実を目の当たりにされて、主イエスは収穫は多いとおせなります。健やかなこの世、健やかな人々を見て、収穫は多いと仰せになるのではありません。人々が傷つき散らされ倒れ伏している、これは困難困窮の極みの状況であって、絶望的な光景であって、とてもとてもそこに収穫などは望みえない。土地は荒らされ、畑は枯れ果てている。にもかかわらず、主イエスは収穫は多いとおせになります。それはなぜでしょうか。人間的な行き詰まりと困窮の状況こそが神の収穫の時だからです。人間の知恵や技が行き詰まって、もう晩酌尽きたというそのところに神は介入され、そこから神の御業が始められるのだからです。そうであれば、主イエスが12人の弟子たちを福音宣教の働きに使わされることに先立って、まず収穫の主に願いなさい、祈り願いなさいと命じられるのは当然のことであった。祈りは神に委ねる技です。収穫の主とは弟子たちではなく、キリストその方です。主イエスが御自ら働かれる、だからこそ豊かな収穫、救いの実りがもたらされる。で、私たちがこの世のただ中にあって、この時代のただ中にあって伝道の技を担うときに覚えているべきは、私たちは、まあ、弟子たちもそうでありましたが、私たちはこの収穫の主に仕えて働くものに過ぎないということです。新しいことを生み出されるのは神です。世のただ中に天の国の祝福を、すなわち罪の許しと常しえの命の祝福を、救いの喜びをもたらすのは人間の技ではなく神の技です。いよいよの教会はそのことを味わい知ってきた。伝道の技をなす中でそのことを身をもって知らされてきた。だからこそ、この天の御国の進展に仕える者たちにとっては、祈ることが、収穫の主に収穫を祈り求めることが、 不可欠のこと、欠かすことのできないことでありましたし、今もそうであり、これからもそうなのです。そのことを確かめた上で、もう一度繰り返すようですが、最後に確かめておきたいと思います。教会の業は、主イエスの御業の継続です。教会の福音宣教の働きは、弟子たちから始められていった働きの継続です。御言葉を教えること、福音を述べ伝えること、病気を治すこと、癒すこと、そうした働きを私たちも忠実に担うことにより、主の霊の賜物を豊かに受けて、忠実に、ね、担うことによって、この地上における御国の進展の御業に使えるのです。主の憐れみを私たちも、教会も映し出していき、飼う者のいない羊のように傷つき散らされ倒れ伏している人々、誠の牧者のもとに招くのです。祈ります。主なる神様、誠の牧者を知らぬまま倒れ伏している多くの魂があることを私たちは覚えます。それゆえに教会の福音宣教の技は急務、緊急の技であります。羊飼いの慰めと命のもとに、そうした魂を招くことができるように、教会の御国の進展に使える技を豊かに祝福し、また励まし導いてください。主の御名によって祈ります。